京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオの時間です。お送りするのは訪問看護師をしています、鎌田智弘です。本日のゲストは、政策委員長の大谷先生にお越しいただいています。先生、こんにちは。
大谷です。こんにちは。よろしくお願いいたします。
先生、今日はですね、この京都医療福祉ラジオを振り返ろうということで。
そうですね。はい。一応ね、はい、終わりに近づいてきましたんでね。
そうですね。はい。いろんな取り組みがあったんですけども、まずはですね、まあ、ラジオ局なので放送をやってました。はい、はい。その中でですね、NPO ボランティア団体だより、京都医療福祉ニュース、介護福祉情報ボックス、こんな番組がありましたけども。
そうですね、はい、こういう今おっしゃったような内容でね、はい、特化して放送してるというのはね、なかなかユニークやったし、地域に密着したという意味ではね、いろんなそのボランティア、こんなことやってありますよとかね、それから医療に、福祉ニュースもね、全国ニュースじゃなくて、地域のね、本当に、皆さん方に役に立つような、ニュースがね、流れてましたですね。
そうですね。僕なんかは、訪問看護なんで、はい、まあ、車運転しながら京都市に回ってるんですけども、はい、この京都医療福祉ニュースなんかは、放送されると、あ、こんな、研修会、勉強会があるんやったら、ちょっと行ってみようかな、みたいなね。
そうですね。うん、私もね、催し物ね、医療福祉関係に関する催し物がね、放送された時に、はい、あ、こんなんやってはるんやとかね、今度土日こんなんやってるから行こうかなとかね、そういうのはなかなか新聞とか市民新聞出てますけどね、読まないんだけど、耳から入ってくるとね、非常にね、わかりやすい。
そうですね。
非常に良かったですね。
だからどんどんね、こんな研修会があるよとかね、そういうのもこう集まってくるとね、またこう活気づいていいなっていうのがありましたね。
それからちょっと先ほどおっしゃったようにね、その介護福祉情報ボックスですか、はい、これはね、非常に今、高齢者支援の中でね、ケアマネージャーさんやとかね、社会福祉さんとか、はい、そういう方のね、お仕事を紹介しようということでね、うん、非常に分かりにくかったものがね、生でね、説明していただいて、非常に分かりやすいというのがありましたですね。
そうですね。現場でやってる人の実際の声っていうのはね、
そうです。
なかなかいいものがありますよね。
ものに書いてあるのをね、読んでっていうよりはね、やっぱり耳から入ってきてね、その現場で働いてる人の声っていうのは非常にね、分かりやすいっていうのがありましたですね。
そうですね。で、小谷先生としては、おしゃべりサロンということで。
そうそう。
ね、これはどうです
か？おしゃべりサロンって私も初めて経験させてもらったんですよ。
はい。
で、どういう初めての経験かというとね、医療講演っていうのはね、いろんなところさせてもらってきたんですけどね、はい、その医療講演をした後にね、聞きに来てくださってる方々と、直接ね、また聞いてる人同士がね、意見を出し合ってディスカッションするというスタイルはね、珍しいというか初めてだったんです。
はあ、
大概講演って一方通行でしょ。
あ、そうですね。
で、先生の話聞いてよかったわっていう、そうじゃなくて、その後にね、時間を設けて、皆さん方全員にお話しして、してもらったんです。
は
あ、でね、印象に残ってるのはね、皆さん方元気の、決断なんですかというとね、自分の健康管理とかそういうなんかいいそうでしょ、はい。そうじゃないんですよ。
あ、違うんですか。
うん、何かというとね、首藤さんにお世話をしてる、ね、ちょっと隣におばあちゃんおじいちゃんを張ると、そこへ料理を作って持って行ってあげたと。昨日のご飯の残りをね、なんかおかずを持って行ってあげたとか、そういうのにすると、それで元気になったという方がね、お話多かったんですよ。だからボランティアして、どっかのなんか花のプランターかななんかの水やり行ったりしてると、そこで知り合った人とお話しして元気になったとかね。だから自分のためじゃなくて、人のためになんかすることによって自分が元気になるというね、僕それ非常に印象的でね、やっぱ人のためにね、すると自分も元気になる。だから人のお世話すると自分も元気になる。
ああ、それはあれですね、この、介護をしている人たちって。
そう。
まあ、介護って辛いイメージあるんですけども、介護するっていうのは、まあ、人のために。
やってる、
まあ、ね、そうすると自分が元気になる。
元気になってくる。そういうのがね、ありましたですね。やっぱり自分が元気やから、人のことができる。
なるほど。
ということで自分を喜ばなあかん。元気ありがたい。ということでね、はいはい、皆さんおっしゃってね、あれはね、非常に僕も勉強させてもらいましたですね。来たる方々のアンケートを見てもね、そういう人の他の人の話を聞いてよかった、うん、先生の話だけじゃなくてね、後の話がよかったっていうのはね、結構評価が高かったです。
なるほど、後の話の方がよかった。
そう前振りが持ち込み大事なんですよ。
そのうまい前振りがあってそこですからね。
そういうことですけど、ね、まあそうかどうかわかりませんけど、非常に良かったです。
はい、でアンケ ケートといえばアンケート取りましたね。
取りましたですね。介護にね、はい、どういう不安があるかとかね、はい、あれもね非常に解析ね、ちょっと2回に分けてさせてもらったけどね、
はい、
皆さん方やっぱり介護っていうのは非常にね不安を持っておられるということが分かりましたですね。なんとかそういうところでもやっぱサポートしていかなあかんっていうね、いうのがありましたですね。
そうですね。あれも僕も実際こうアンケートを取りに行ったんですけども、そのやっぱり対話しながら取るとね、やっぱり良かったなっていう、その、まあ結果はもちろんいいんですけども、うん、その対話する中で、喋ってくれたことっていうのはいい部分もあったかなって。
あのね、アンケートの結果はね、はい、はい、そうでない、家で、はい、家で、結果はそうなんですけどね、そのはいを丸する、家を丸する間にねやり取りがあるでしょ。
あ、そうです、ね、
なんでこうやってせやし私ははいやとかね、その間のね会話っていうのは、ね、非常にね情報量が多くて ね気持ちが伝わってきましたですね。あれは僕も勉強になりましたですね。
あれちょっと収録しといたらよかったですね。そうそう、
むしろねあれを残しといたらよかったですよ。
あ、そうですね。
そうね、あの結果だけじゃなくてね、そのやり取りの方がね結構面白かったと思いますね。
あ、そうですね、これもまあ次回続いていくとしたらちょっといい、
そうですね、次回ね課題になりますよね。それは言えてますね。
なるほどね。で、まあ、ラジオの番組の中で、e ボイスっていうね。
ありましたですね。
e ボイス、これは英語の e なんですけど、そうそうそう、先生、どんな感じでつけたんでしたっけ、あれ。
あれはね、いよいの e ね、はい、まあ、日本語としてね、それから、エクスペリエンスで体験談、
はいはいはい、
それから、医療の e ね、兼ねてつけたんですけど、いろんな人の話を聞かせてもらってね、
はい、
あれでね、私の印象に残ってるのはね、やっぱりいろんな元気が出る話、ね、お年寄りの90何歳の方がおことを引いてくれたとかね、
うん、ああ、ありましたね。
でね、それは非常に元気やというのが伝わってきたんだけどね、僕が一番嬉しかったのはね、
はい、
ラジオで放送されますよ、ね、後でね、CD ロムに焼いてね、聞かせてあげたりね、インターネットで配信されてる写真をね、見せてあげたりするとね、すごい喜ばはったんですよ。
あ、なるほど。
私、こんなこと、まあ、昔の人がね、テレビというか、そのインターネットにそういうのが出る、まあ、思わないでしょ、
はいはいはい。
それをね、実際画面見せてあげてね、施設で。びっくりしはりましたね。
あ、
で、それも良かったんだけど、それを、結果をまた、その、ご家族に、離れておられるご家族に、ね、差し上げたんですよ。そしたらね、おばあちゃん、こんなことできるんや、言うてね。
はい、
それも非常にね、あれは僕はいい企画というかね、良かったと思いますね。はいはい、
だから、単にその、他の人に、伝えるっていうこともあるんですけども、その
出ることが大事なんです。
ああ、なるほど。
出てもらうことがね。
はいはいはい、
ですから、他にもその手記をね、寄せていただいた方とかね、
うん、
それから、介護体験談の話を聞かせてもらったりね、うん、自分らの思いを人に伝えるということもそうやし、自分が喋ることによって振り返ってね、うん、後でまたね、よかったなという思いをしてもらったという感想を聞いてますんで、
なるほど、ね、
非常に良かったですね。
そうですね、やっぱり後ほどこう送られてきた感想なんかの中にもやっぱりすごくご本人さんは喜んでましたっていう施設の方でね、そうそう、 うん、ありましたからね。
この間もね、家でお父さんが見とった方のね、e ボイスで放送させてもらったらね、
はい、
家族の方からね、あれをみんなで全員で聞かはったんで、インターネット
家族で。
で、聞いて、はい、それでお父さんの思い出話に花が咲いた。
ああ、いいですね。ね、
な、付加価値が非常にありますよ。
ありますね。
それはね、放送した、聞いただけじゃなくてね、うん、それでみんな家族集まって、うん、思い出話に花が咲いたというのをまたメールでくれはったんですよ。あれはね、ああ、ええことしたな、という感じかね、うん、思いましたですね。
そうですよね。その、まあ、広い人に届ける、そこの関係も濃く、より濃くっていうね、そうそうそうそう、なんか、いい面がありますね。そ
う、だから一方通行じゃないっていうのがね、うん、ちょっと実感しましたですね。
ああ、なるほど。で、先生と長いことやってきました、元気が出る医療、やってきましたね。
そうですね、この元気が出る医療をね、まあ最初に医療の量が間違ってる言われてね、鎌田さんにね、そうじゃないんですよ、良いという意味はね、
はい、
薬や検査でね、元気していくという本当の本来の医療ね、
はい、
それとちょっと違った側面からね、
うん、
その元気になってもらうという意味でね、ちょっと区別するためにね、はい、道具を作って医療とやってきた。
そうですね、医師の医に、量は、
良いっていう
字。良いっていう字なんですよね。ね、
難しい量、医療の量じゃなくてね、本来のね。はいはいはい、まあそういう、まあ背景で、まあ目的は何かというと、まあこの本来このね、京都医療福祉ラジオの目的の人生の後半の人をね、
うん、
または障害をお持ちの方はそういう人を支えていこうという話で、その流れは、まあ生まれた時から、それからずっと、その最後の最後は在宅死の話ね、自宅でね、自分の生まれたところで住んだところで最後迎えよう、そのための方法とかいう話ね。で、その中で本人だけの話じゃなかった。何があったかというとやっぱり介護ですよ、
う
ん、で家族の絆を含めてね、介護の中 で 最終的には自分の人生を終えていくと、その中でね、いろんなこう示唆させてもらうような話をね、実経験的に話をさせてもらったと思うんです ね、あれもね、なかなか、まあ、聞いた人に聞くとね、
はいはい、
普通の先生の医者のね 話とちょっとちゃうんやないかね、病気をね治すねいうのが在宅医療もお話ししましたけどね、
はい、
せいぜいちょっと話ちゃうんちゃうかと、うん、ところがね皆さんに言うてもらったのはね、病気を持っても元気に生きていくというところに視点があるというのはね、うん、感銘したと、
うん、
ね、みんな病気持ったらもう暗い話だけみたいな気がするでしょ、そうじゃなくてあれ聞いててやっぱり病気があっても元気に生き生きとね生きていけるという思いがしましたというのを、ね、うん、聞いてもらった方に、ね、結構聞いた人おらんですよ。
そうですよね、
定期的に聞いた人おらんですよ。
あ、はいはい、
もちろんこのパンフレットをね配りましたけどね、
あのパンフレットも作ったんですよね、医療福祉ラジオのパンフレット、
このパンフレットの中が豊富でねカラフルでなかなかよくできていると思うんですよね。
そうですね、あのステッカーもできましたしね、
ステッカーもできましたね、
そう
ですからね、僕はこの全体を通してね、
はい、
いろんな今鎌田さん最初におっしゃってもらったりね、番組の中でね元気が出る医療いいボイス、それから介護、はい、福祉情報ボックス、京都医療福祉ニュース、それからボランティアの紹介、はい、まあ、5つの、ね、ジャンルに分けてそれぞれの曜日でやってきたんだけど、こういうねその今言った内容をね一番最初に言いましたけど、特化したようなね、
はい、
医療情報の提供ね、でしかも実際の出演者がね、僕らだけじゃなくて取材に行ったり、
はい、
それから介護体験の話をしてもらったり、いろんなことをしてもらったでしょ、だから双方向性の番組っていうのはね、非常にね興味あるっていうか、その大事にしたいと思うんですよ。
あ、はいはいはい、
ね、ですからもっと今後もね、もしこれ続けていくんだったらね、
はい、
もっともっとね参加者視聴者からのその一個意見とかね、参加者のそのここへ来てもらってというのをね、
はいはい、
もっともっと進めていきたいと思いますね。
そうですね、だからそうしていくにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱり出演した人がさっきのね先生のお話になったあった中で、まあ、出演した人がこういい体験をしているっていうね、
そう
そこをどう伝えていくかってな
りますね。そうですね、で、うん、実際にねいい体験してる方がね決まったというかね一歩られるんですよ。
あ、はいはいはい、
ね、有名な、ね、芸能人やとかね、有名な著名人、いわゆる著名人とかねいう話は、はい、まあテレビとか聞くでしょ、そうじゃなくて僕はねみんなねシェアとかね介護の話はみんな今日一緒ですからね、うん、そういうのがねいわゆるもう身近なところにそういう人がいっぱいおるはず、一生懸命頑張ったっていい話がいっぱいあるっていうのをね、うん、それを拾ってきてね紹介したいということで今までやってきたと思うんですけどね、今後もぜひね、双方向性にそういうご意見とかねいうのをファックスなりね電話で寄せてもらって、それもまたねもうちょっと、ね、力入れてやっていきたいという気がします ね、
そうですね、
一番思い出残ってるのは何かありますかね。
僕ね、e ボイスの中で放送していただいたんですけど、僕が訪問入浴に入れてもらった、
あれよかったですね。あれよかったですね。
はい。
あれはなかなかできないですよ。
そうですよね。実際に在宅サービスである、お風呂が来てくれるっていうのがあるんですよね。
それを、
僕が入れてもらったんだよ、お風呂に。
あれはね、なかなかできない経験やし、やっぱり考えてはるなというね、患者さんの立場に立ってね、考えてやってはるなというのもね、実感しましたですね。
そうですね。
だからやっぱり僕たちは医療者としてはね、やっぱり患者さんの経験したあれなことは私はもう体験せなかったですね。
ああ、そうですね。
そうじゃないとなかなか本当の気持ちとかね、わからないと思うんですよね。
だからそのやっぱり体験してる話っていうのはやっぱり介護なんかなかなか外に出ないんですからね。
そう難しいですね。まあ皆さん方今後の課題としてね、ぜひ一緒に番組を作っていくという思いでね、聞いていただいた方はね、遠慮せんとね、
そうですね、
どしどしご意見をね、
そうですね、
お寄せいただきたいというのがありますね。
今期聞いていただいた方に次期はどんどん出てもらうという、
そうい
う感じでね、
まあ、1回目というか1年目はね、まあ、こういう番組やりましたよと、
そう
で2回目はそれを盛り上げてもらうのにね、皆さん方に参加してもらいたいと、
わかりました、
2ステップでね、
そうですね、
だんだんとね、よくしていきたいという思いがありますね。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。